2020年1月26日です。
お立ちいただきまして、賛美歌の527番の1番から1節から3節までを歌いましょう。お座りください。NHK の番組でファミリーヒストリーというのがあります。ある芸能人や著名人の人たちが、その人たちも知らないような自分の家族ルーツについて、番組が独自に調査をし、そしてその人もまたそんなことがあったのかと驚くという、そういう番組です。見ていてすごい調査力だなと思う一方で、同時に人間は意外と自分のルーツを知らないまま過ごしているんだなと、そんなようなことを思ったりもいたします。私も、葬儀などを行わせていただくときに、遺族の方にいろいろお話を聞いて、お父さんはどういう人でしたかとか、お母さんはどういう方ですか、いろいろ聞くんですけれども、結構知らないですね。ほとんど、いや分かりません、いや父どこで生まれたんでしょうね、母に兄弟何人いたんでしょうね、そういうぐらいのレベルの方も結構いらっしゃったりもすると、そんなもんなんだなと。やっぱりこう自分を家族に見せる自分というのは本当に 30% ぐらいと言われたりもしますけれども、あまり掘り下げてほしくない過去なんかはお父さんお母さんは伝えないで来たのかななんて思いながらですね、いろいろなことを思ったりもいたします。聖書にも系図のこと、自分のルーツのことについていろんなところで語られます。その系図なんかを見てくる、出てくると、大体私たち聖書を読んでいて挫折をするわけですね。聖書を読んでみようと、頑張ってこれを読み進めようと思って、一生懸命よし光あれというところからですね、天地創造のところから読み出して、すると創世記の5章になってもうやめようと思ってくる。でそこをなんとか乗り越えようと思ったら10章でもうやめたくなるという、そういうですね、ところどころに、系図が出てきて挫折すると。 そしてそこをなんとか乗り越えて面白くなってきたなと思った時に歴代史上でもうやめるというですね、そういう大体こうつながりがこうあるというか、まあ、お約束のような形で、系図によって私たち通読を妨げられるような思いもいたすわけであります。しかしこの系図ですけれども、まあ、全く何の意味もないのかというとそんなことはなくて、それなりにそれぞれの系図には意味がある。祈祷会で今歴代史をやってるんですけども、なんとかそこを乗り越えまして今面白いですね、非常に面白くなってる。そこまで行き着くとは結構大変だったけど、1週間に1度、1章ずつだったらなんとか頑張れたという、まあ、みんなで勉強するというのはそういう意味なんだなと、励まし合いながら挫折しないように頑張ってきたという、そんな感じを受けるわけです。今日の箇所、イエスの系図の話です。イエスの系図という非常に面白い箇所です。主イエスが宣教を始められた時はおよそ30歳だったということが書かれています。つまり主イエスは30歳になってから宣教を始めたということ。サムエル記の下の5章4節だったと思いますが、ダビデがイスラエルの王に任命され王になったのが30歳だったと書かれていますから、30歳というのは偉大なる王が油注がれて即位する年齢、あるいはイスラエルを救うメシア、救い主が即位する象徴的な年齢であると言えるわけです。まあ、本当に30歳だったのかどうかというようなことについて、聖書はいささかの留保を持って伝えます。およそ30歳であったという言い方ですね。聖書ではなかなかないんですね、およそという、その辺ちょっと濁してるあたりがなかなかこう可愛らしいというかですね、本当はちょっと違ったんじゃないのかなという、そんな憶測もする。本当は32、3歳、3、4歳ぐらいだったんじゃないのかと、まあ、そんなことも思ったりもしますけれども、まあ、とにかく救い主の即位という観点からダビデと同じ30歳であったという象徴的なことを伝えようとしている。つまりこの方こそが私たちを救ってくれる方なんだということをルカ福音書は私たちに伝えようとしているのです。まあ、ただですね、偶然にも同じ年というようなことももちろんあったりもします。例えば、マーティン・ルーサー・キングがですね、公民権運動の末に、暗殺されてしまったのが39歳だったと。でドイツの神学者デイトリヒ・ボンヘッファーが、反ナチスの抵抗運動の末強制収容所で亡くなったのが39歳だったという、そういう、偶然の同じ年にというようなこともあったりもいたしますね。他に39歳いるかなと思ったら、本田美奈子っていう人が39歳だったとかね、何そういうのが出てきたりもしますけれども、とにかくこう両者ともに、隣人愛と社会の義のために戦ったキリスト者、しかも牧師であったという、この2人が偶然にも非業の死を遂げたというか、それが同じ年であったという、そういうこともあるんだなと思います。ですからダビデとイエスの相関関係というか、それをこう理解することもできるわけです。いずれにしてもこの主イエスはダビデと同じおよそ30歳で公の生涯を始めたと書かれています。しかしじゃあなぜ30歳からなのかと、もう少し前からできたんじゃないのかとか、いろいろなことを思ったりもいたします。ルカ福音書はイエスが聡明な少年時代を過ごしてきたことを私たちに伝えています。それが2章の41節以下にありましたけれども、その後の歩みについては全く聖書は述べていないのです。12歳の時にあれだけ聡明で活動的だったのだから、30歳になるまでにもまだいろいろできたんじゃないのかとか、そんなことを感じたりもしますが、イエスの生い立ちについては聖書は詳しく述べません。述べる必要がないというようなことなのかもしれませんけれども、このルカ福音書が12歳の 少年時代から30歳までこう飛んでいるという、まあ、その理由の中に主イエスは十字架にかかるというですね、十字架におかかりになったということが重要だと、そういうことも言えると思いますが、もう一つはそのイエスの青年時代、青年期といったらいいのかには家の問題があったんじゃないのかなと思うんですね。今日の系図にもありますけれども、イエスはヨセフの子と思われていたという、これもまたいささかの留保を持って聖霊によって身ごもられたイエスだから、本当の父という形には血のつながりはないけれども、地上の父親としてこう来ていたという、そういうことを慎重に聖書は書くわけですけども、実はここからヨセフの名前がずっと出てこなくなるわけですね。イエスの誕生の出来事から、そしてイエスの交渉外に入るところにヨセフが出てくるんだけれども、そこからずっと出てこなくなる。でルカ福音書の8章の19節には、イエスの母と兄弟たちがイエスを訪ねてくるという、そういう場面があります。あるいは十字架の上で、主イエスが十字架におかかりになっているその下で、母マリアが従ってやってきたという箇所がありますから、つまりこの父はもう出てこない、出てこないんじゃなくてもういなかったんじゃないのかということが考えられます。12歳から30歳までの間に、比較的若い間にこのヨセフは死んでいるのではないのかと、あるいは少し年の差婚でですね、マリアの方がずっと若かったのかもしれませんけれども、そういう意味で多少早く亡くなるということがあったのかもしれない。マルコによる福音書の6章3節には、群衆がイエスを見てこう言います。この人は大工ではないか。マリアの息子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄弟ではないかと書かれています。ヨセフの息子でとは書いていないですね。マリアの息子でと言われているので、もうすでにこの時にはいなくなっていたということがわかる。しかも大工の息子ではないかとも書かれていないんですね。大工ではないかということで、イエス様自身がもうすでに大工という仕事をしていた、彼自身が自体が大工であると書かれているわけです。ヨセフを早くに亡くした一家は、当時の風習に従い、長男である、長男とされていたイエス様が、このうちの家業を継いで、その家のなりわいをこう賄っていたということなんでありましょう。マリアとヨセフの間にはたくさんの子が設けられていて、イエス様が長男で、その弟たちにあたる人たちはたくさんいたようですが、一家の大黒柱としてイエス様は、家計を支えるという、そういう責任を担っていたのです。主イエスはこの世の中の仕事に従事し、そして兄弟たち、母を養い、家族のために働いていた、ということがわかるわけです。つまり主イエスは30歳まで宣教をしなかったのではなくて、30歳になるまで宣教ができなかったのかもしれないと考えることは可能です。家族のため、兄弟たちのため、身を粉にしてこの世の仕事に従事し、汗水流してきた私たちと同じ労働者であり、私たちと同じ家族を守る者たちであり、また家計を支える家庭人でもあったと、それが神の子だったと、誠の神にして誠の人と言われる、誠実にこの世の仕事をし、誠実にこの世を歩んでいた、そういう姿がここに書かれているようにも思うわけです。そう考えますと非常にこう心強い。神の身分でありながら、神と等しい高みくらに座すのではなく、神の身分に固執せず、世の労働を知り、苦しみを知り、疲れを知っている。この方こそが人となられた神である。この方によって私たちは救いを得たのだと、この恵みをここの箇所から 読み解くことができるわけです。そして系図の中身に関してですが、ここに記された名前を見て、どれだけの名前、人物を知っているでしょうか。先ほどお読みいただきまして、もう間違ってもわからないというかですね、2回同じ名前読んでもわからないぐらい、もうなんかとにかくこう出てきた、たくさん出てきた感じがする。そしてなんかどこで終わるのかなというような感じもする。なかなか読んでいて難しかったんじゃないのかなと、そんなことも思ったりもします。たまにこう行を飛ばして読んだりしてね、あれっつってもう一回戻したりとかして、違う名前になっちゃったとか、そういうこともあったりもする。しっかりと読んでいただいたわけですが、でこの系図の中身、私たちはなかなかこう知らない名前がたくさんあった。しかし聞いたことのある名前もいくつかあったと思います。ただよく注意して読まなきゃいけないのは、同じ名前というだけで全然別人である人たちもここに出てくるんですね。例えば、24節に出てくるヨセフというのは、私たちの知ってるヨセフ、どのヨセフとも違うんですね。それから25節のアモスは、当然ですが預言者アモスではありませんし、29節のヨシュアはモーセの後継者であるヨシュアでもないし、ヨシア王でもない。30節のシメオン、ユダ、ヨセフは、ここにもまたヤコブの12人の息子たちでもないようにも書かれている。つまりこの系図に書かれている私たちが、一度どこかで聞いたことがあるかもしれないような名前がありますが、そのほとんどが私たちの知っている人とは違う別人であると。しかし後半の31節以下になってようやく出てくるんです。ちょっと落ち着くというか、ダビデ、エッサイ、オベド、ボアズときて、あ、ちょっと分かった名前が出てくるなという、そういう感じがいたします。ダビデというのはあのダビデ王のダビデのこと、ダビデの武勇伝、また彼の信心深さは旧約聖書のサムエル記などに詳しく出てくるわけです。少年時代から聡明で活発で賢さを備えた少年時代であったと聖書は述べます。ペリシテの勇者ゴリアテを倒す、一人で倒すほどの勇気も持っていた。そのダビデが30歳にしてイスラエルの王になったというわけですね。ダビデが王であった時代、イスラエルはまたとない最高の繁栄の時を迎えるわけです。で、この繁栄の時こそが当時のイスラエルにとっての理想的な姿となる。この栄えある姿を未来永劫に存続させたいという、そういうイスラエル人たちの理想的な思い、彼らの願いが信仰として受け継がれ、そして、メシアはダビデの末裔から生まれるという予言がなされ、そしてそう信じられてきたわけです。それゆえにイエスの系図にダビデの名前があるということは非常に重要なことで、あの信じられていた事柄がここで実現しているという、我々の希望がここで、長年の待望がここにある現れたという、そういうメッセージを見るわけです。マタイによる福音書にも今日の箇所と似たような系図がありますけれども、ヨセフからダビデに至る14代にわたる名前が出てきますが、全く違っているんですね。しかし、どんなに違っていたとしても、その間が、間の人にはかわいそうですが、間は別にどうでもいいんですね。言ってみればイエス様がダビデとつながっているということが一番重要であって、ここにメッセージを私たちは読み取ることができるんです。両者ともダビデに行き着いている、そこからアブラハムに下っていくという、そういう登っていくというですね、そういうことが重要だということです。で、次にこの系図は34節でヤコブ、イサク、アブラハムというよく知られた名前が出てきます。 信仰の父と呼ばれるアブラハムは創世記の11章から登場いたします。アブラハムはカルデアのウルという大都市に住んでいた時に神の言葉を受けてカナンに行くように促されます。見たこともない、聞いたこともない場所に不安な思いを持ちながらも神の言葉をそのまま信じ、そして付き従い、そしてカナンに入っていくのです。それゆえアブラハムは信仰によって生きた者として信仰の父と呼ばれるようになります。この信仰の父であり信仰の模範であるアブラハムがイエスの系図にいるということは、主イエスが正当なユダヤ人であるということを述べているのと同時に、イエスの信仰がまさに神に従順であるという、どんな苦しみにも耐え抜く、どんな不安にも耐え抜く、それを貫き通すという方であることを示しているようでもあります。系図は旧約の義人ノアを経て最後には神に至るとされています。系図を一通り見ますと、ダビデやアブラハムのような旧約を代表する人物とつながっているということになります。神の子であるイエス・キリストの系図は非の打ち所のない立派なものとして書かれています。もっともこれが一語一句どこにも非のない完全な系図を表しているのかというと、実はそうでもない部分もある。注意深く見てみますと、33節のユダとペレツの名前に気づきます。彼らの出来事はあまり知られていないかもしれませんが、これは創世記38章に出てくるお話です。ユダヤ人の名前の由来になっているこのユダという人ですけれども、このユダの行った特徴的な出来事のことがユダとペレツの名前に示されているのです。このユダという人は自分の息子の妻タマルとの約束を一方的に破り、タマルを追い出してしまうのです。自分の息子が死んでしまって、タマルをこう養わなければならないはずなんだけれども、タマルを追い出してしまう。でそれを知ったタマルは神殿娼婦の格好をし、義理の父であるこのユダに近づいてくる。そしてユダはタマルの策略にはまり、彼女に対して姦淫の罪を犯すのです。その娼婦が自分の息子の妻であったことを知ったのは、このタマルがユダの子供を身ごもった後であった。非常にこうドロドロとした出来事、そして、生まれた息子の名前がペレツであったということです。つまりこのユダとペレツという名前が出てきたときに、旧約を知っていたユダヤ人たちがパッと思い浮かぶわけです。ユダの罪に気づくわけですね。この罪の子であるペレツがイエスの系図の中に入っているということは非常に大きな意味があると思います。さらに言いますと、ルカ福音書とマタイ福音書の決定的な違いです。系図を下ってくるのか、それとも系図を上っていくのかという違いなんですね。マタイ福音書はアブラハムから語られ始めて、そこからイサク、ヤコブ、と下がってくる。で、これに対しルカ福音書はイエス、ヨセフから始まっていく。そしてぐーっと上ってダビデに至り、アブラハムに至るのです。そして同じアブラハムにたどり着くんだけれども、アブラハムだけではなく、さらに遡られていく。ルカの場合はですね、38節の最後にはアダムにたどり着くのです。神は自分の姿に似せて人を作られた。その時にアダムがいた。鼻に息を吹き入れられて、神の息を吹き入れられて彼を生かすものとされた。 それは甚だ良かったというあの人間の創造の出来事、神様は甚だ良かったものとしてこれをお作りになった、その象徴がアダムですね。でこの神の創造の素晴らしさが語られた後どうなったかというと、アダムはエデンにおいて蛇の誘惑により禁じられた木の実に手を出してしまう、そして罪を犯してしまうのだ。甚だ良かったはずの人間が完全に堕落し、そしてエデンを追放されてしまうものとなっていってしまう。つまりアダムというのは人間の現在を象徴するそういう代表者です。この罪の人アダムが最後に名を連ね、そして神に至ると書かれているのは大変に興味深いし恵み深いことであると思います。アブラハムから語られ始めたマタイ福音書の系図の考え方は、つまりある一定の限られた民族の救いが考えられていた。よくアブラハム宗教という言い方を聞いたことはございませんでしょうか。ユダヤ教、キリスト教、イスラム教のことを、総称してそう呼ぶんですね。アブラハムを父祖とする、三大宗教なんてこう言われたもしますけれども、つまりセム系である、中近東あるいは中東の人たちのその限定的な民族のつながり、その父祖にはアブラハムがいると考えていいわけです。そういう意味ではアブラハムの名前が出てくるということは、ユダヤ人の正当的なあるいは由緒正しさが描かれているということになります。しかしルカ福音書においてはアブラハムは単なる通過点だったというそういう考え方です。アブラハムを超えてアダムまで行くわけです。つまりこのキリストの救いがアブラハムから始まるのではなく、あの罪人であった現在を持つそのきっかけを作ったアダム、つまり人類の始祖まで遡っていくということ、つまりはキリストの救いがある一定のセム系の人たちに限られた限定の救いではないということを伝えるのです。ある特定の民族や種族、ある特定の国家や国境や思想や政治を超えて、そのすべてを超越して人類のための救い主がここにおられるのだということを示そうとしているわけです。この偉大な救い主においては誰もこの救いから漏れることはないのだということを伝えるのです。さらにこの系図の人数もマタイとルカとは全く違っている。マタイはダビデまで14代、ダビデからアブラハムまで14代、つまり28代、これは7の2倍、7の2倍という形になって、7というのがやはり大事にされています。マタイ福音書でも完全数が使われている。しかしルカ福音書、先ほどもずっとカタカナが羅列されていましたけれども、実は77なんですね。ここでも7が大事にされていて、完全のうちの完全という、完全の中の完全が示されていると言っても良いと思います。つまりこの完全な系図の中にユダとペレツがいて、そしてアダムが入っているという、罪人たちが神の完全の中を生きていいのだという、あたかも私たち罪人がキリストの救いの列に連なってもいいのだという、そのキリストの宣言をこの系図から聞くことができるのです。罪に苛まれ自らの罪に押しつぶされそうになる私たちに、ここにつながりなさいとキリストはおっしゃる。主はお示しになる。そのつながりに加わることを許される、そういう系図だということです。今日私たちこの教会は教会総会を迎えます。昨年の歩みを振り返り、新しい歩みに踏み出していこうとします。私たちには変わらず招いてくださる神がおられると、私たちの罪も またこの罪人である私たちをも招いてくださる神がおられる。そしてこの列につながりなさいと招いてくださる方がおられるのだ。そこにキリストがおられるのだと、まあ、そのことを思い感謝とともに新たな歩みをしていきたいと願うものであります。お祈りをいたします。御在天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ心から感謝いたします。主イエスの系図に示されたあなたの大いなる救いについて思いを深めることができました。あなたが与えられた一人子イエスキリストが誠に私たちの救いであり、また例外なくこの方によって罪許されていることを改めて覚えます。教会に集う者、またこれから教会に連なろうとする者、そのすべての者たちがあなたを知り、あなたの御業を褒めたたえるものとさせてください。礼拝後に予定されております定期総会の上にあなたの上よりの導きと祝福とをお与えください。これらの感謝と願いとを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お立ちいただきまして